この34章にはヨシアの改革のことが記されてあります。ヨシアは8歳で王となり、31年間エルサレムで王であったことが1節に記されてありますけれども、特に2節を見ると、彼は主の目にかなうことを行い、父祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。彼はもうまっすぐと信仰の道に励む人であったわけです。そして具体的なことは3節以降に出ているわけですけれども、偶像を取り除く、また4節には祭壇を打ち壊すということが出てきているわけですけれども、それはこのエルサレムだけではなくて、6節を見るとマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリに至る町々やその周辺の荒れた地方でも同様にしたとあるわけです。彼はもう国中にこのことを行っていった。そしてまた8節を見るならば、主の宮を修理したということが出てくるわけです。そしてその宮を修理する中に、一つの非常に大きな出来事があったわけです。それは14節に出てくる、この祭司ヒルキアがモーセを通して示された主の律法の書を見つけたということであるわけです。モーセの律法の書を発見するというような大きな出来事が起こったわけです。そしてこの律法の書は王の前に読まれるということが行われる。19節を見ると、王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。なぜ彼はそんなことをしたんだろうか。それは21節を見ると、行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために主を求めよ。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったために、私たちの上に注がれた主の憤りが激しいからだと、彼はそのように言ったわけです。なぜ偶像礼拝に陥ったのか、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、彼は明確にそのことを言っているわけです。彼の心はただ形だけ良いことをするというのではなくて、このモーセを通して主が語られたその掟、守るべきことをこの行っていなかったということが、はっきりとその律法の書を通して彼は知ることができた。そのことのために彼は自分の衣を引き裂いて、そしてこの祈ってほしいということを言ったわけです。そしてその時に御の預言者フルドダのもとに人を遣わし、そしてまた彼女はこのヨシアの願いに応えるということが出ているわけです。そしてこの主なる神様が言っていることは、27節を見ると、あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛めて神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の子供を引き裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。そのことを神様はフルダを通して、そして約束の言葉を与えられた。私の前にへり下って自分の衣を引き裂いた。それがヨシアの姿であったわけです。そして彼はただ自分だけがその信仰を持ったというのだけではなかったわけです。30節を見ると、王はユダのすべての人々、エルサレムの住民、祭司とレビ人、および上の者から下の者まで、すべての民と共に主の宮に登り、主の宮で見つかった契約の書の言葉をすべて彼らに読み聞かせた。もうすべての住民たちを主の宮に登らさせて、そして律法の書を彼らに読み聞かせるということを彼はしたわけです。そして32節には、王はエルサレムとベニヤミンにいるすべてのものをこの契約に加わらせた。ですから彼は自分だけが神様と契約をするというのではなくて、 このユダヤの国に住んでいる人たち全ての者もその契約に加わらせて、そして彼らがその契約に従って行動すべきことを彼は示したということであるわけです。まあ、33節の中頃にも出ていますけれども、イスラエルにいる全ての者を自分の神主に仕えさせたとあるわけです。まあ、彼は自分だけが行うのではない、もう全ての者が主に仕えるということを行わさせる。ですから最後には主に従う道から外れなかったとあるわけですけれども、彼自身2節にあった通りに右にも左にもそれない、ただまっすぐに進んでいく、そしてまたこの全ての住民も主に従う道から外れないように彼はさせていった。それがもうヨシアの宗教改革と言われるものであったわけです。私たちもまた神様の祝福の道から外れることがないように、絶えず日々私たちは神の律法聖書を読んで主の喜ばれることを全うさせていただきたいと思います。